ギブスを外した後の腕または足、
あ、なるほど、
ね、これはね骨折した人間とかしか分かりませんね。これ結構臭いらしいですけど ね、 ね、まあでも治った証拠ということでいいじゃないですか。盲腸の後のオナラみたいなもんですよ。治った証拠ということですからね。光氏ペンネームテンパー、シークレットナンバー181読んでクリスマス卒業式に流れる感動の涙、その中でも特に卒業生代表、当時の終わり頃に差し掛かり代表者が涙をこらえながら当時を述べている時は思わず涙が溢れ出す、うん、そんな時突然音の出るおならが出そうになり、我慢に我慢をした結果なんとかすかしっぺでごまかして音だけは殺すことができた時のおなら。
うわ
俺じゃないね、俺じゃないで、誰も聞いてないで言うんだよな俺じゃないのってお前じゃねえかみたいな
言い出しっぺで
そう。はじめまして、安部さん、石丸さん、菊田さん、新入生のグレゴリーというものです。2日ものながら考えてみました。臭いものです。7月8月と洗わなくて9月に着る柔道着。なるほど、2ヶ月置いといて新学期の時の柔道着。石丸もこれよくわかるということで、久々に剥く亀の皮。バカなんだこれ、なんだろ、
久々に
徳山市ペンネームゼブル、お前もうちょっと聞こうよ、いろんなこと言ったりしますけどバカなこと言ってる場合じゃない。徳山市ペンネームゼブル、僕が考えたのは深呼吸をする瞬間鼻の下に止まったカメムシ。やだなこりゃ、
そろそろカメムシの季節ですね。
はあ、森林浴でもしようかって空気吸った瞬間に鼻の下にカトちゃんペみたいなカメムシが止まったな。やだな、なんか止まったなって触った瞬間さーっとカメムシの匂いが鼻に入ってくる、下手すらカメムシも入ってくる、
涙出ました、ね、
これやだ、
はい、
続いてペンネームうなじのかば焼き、床にこぼれた牛乳を拭いた雑巾。
あ、
これは臭い。これはね、何人かこういう同じような意見がありましたよ。続いて便所掃除係チーフうんこパンチャー、臭いの例でお約束のブリ、いやブリじゃない、ブツが使えなくなったのとても寂しいうんこパンチャーです。でももっともっともっと臭いものを発見しました、うん、それはうんこパンチャーこと僕の書いた数々の詩です。例を挙げると窓辺より君のサンタクロースをしてみたかったよ、俗窓辺よりこのままでいいのか、泣いている空を仰ぐ、いつの間にか僕は走り出していた、臭い、いやもう続窓辺、続続窓辺より愛という名の炎、ああすべてがメモリーズ、
いやーやめて
ー、なんか彼に侵されてるみたいな気持ち悪くなる。プログレスより僕のためになんて言ってない、君のためなんだとも言ってない、ただ俺を見つめてほしいんだ。サイレントナイトより笑顔の街は振り返らない、あの日のようにより、あの思い出と一緒に、いかがでしたのか、臭いっしょ、臭いねー。
彼はなんか勘違いしますね。
徳山市ペンネームオッキューです。おはようございます、大砲だぜ俺のは。さて僕が今まで匂ったことあるもの、臭いものナンバーワンは H 君の足の匂い。僕の所属している部では H 君のいない時にじゃんけんで負けた人が H 君の靴を匂うという遊びが流行っていました。もちろん匂ったやつはすぐ保健室行き、僕が匂った時は一日中吐き気と腹痛が、まったく核兵器並みだぜこの臭さ。それではサラバイブということでね、すごいですねこの H 君は。熊毛君ペンネームメガハチ染色体、臭いもの、それは家賃が5000円の男子寮かわいそう、
それは臭いっちゅうね、汚いっちゅうから
ね。ああなるほど、もう一枚いってみましょう。ペンネームカーマインです、小野田氏、臭い、バレンタインのチョコレートを渡しに行った H ちゃんに僕でいいのと聞いたワイフード、臭いものはない、臭すぎる、あ臭い、僕でいいの、
あ臭いね、これこれ、まあいいですけど、
さあ今回のですね、はいはい、一応チャンピオン、仮のチャンピオン決まっとかなきゃいけないですが、はいはいですね、H 君の足の匂いか、
はい、
カメムシか親父のぬくもりか、イカっていうのもありましたね、おじいちゃんのお口、どれも良かったですが、僕個人的にこれいきたいと思います、イカです、
はい、
短くていい、イカが大文字で書いてあります、イカ、これとりあえず今週のチャンピオンということでさせていただきたいと思います。さあこれを抜くようなですね、臭いチャンピオンを送っていただきたいと思いますが、はい、まあ月末チャンピオンを発表したいと思いますけど、はい、送ってご応募ください。今回のテーマ臭いです。イルマゴ7号さん、山口みとり町3の31 FM 口、気をつけやすべザ・チャンピオンの項まで送っていただきたいと思います。君たちの強力なパンチ待ってるぜ、よろしく。私だけの感動体験、防府市のミニディスク、おはようございました。先週自殺しようと思ったことがあるという方がいらっしゃいましたが、 私も中学校の時何度も死のうと思ったことがありました。学校に行っても面白くなく、家に行ってもイライラすることばかり、こんなにつまらない人生なんかいらないとずっと思っていました。しかし気をつけやすべを聞くようになってから、いろんな生き方の人がいるんだなぁと、それまでの自分の醜さというかつまんなさをしみじみ感じました。自殺に使おうと買っておいた睡眠薬も処分し、今ではとっても元気で明るいミニディスクちゃんになりました。今まで生きていたおかげで憧れの安部さん、石丸さん、フィクサーさんに出会い、そしてリスナーという友達がたくさんできました。これからは気持ちを入れ替えて頑張って生きていきたい。今死のうと考えている人やめてください。誰も悲しまないと思っていても、そんなの自分の思い過ごしです。少なくとも私は一つの命がなくなったら悲しい。リスナーにはそんな人いないと思いますが、生きてれば楽しいことがきっとあります。みんな頑張ろうということね。そうですね、さっきもちらっと言いましたが、飛行機事故なんていうのは、自分が死のうと思ったわけじゃなかったですから、はい、ね、そういう事故みたいなこともあるわけですよ。だからなるべくですね、生きてる間にこういろいろ、まあ、感動とかね、出会っていくような友達をたくさん作るとか、いい恋愛をして失恋してもいいと思うんでね、それも一つの思い出作りじゃないかと思いますからね、はい、生きてるうちに本当に自分のね、若さ、精神をぶつけてほしいなと思いますけどね。自分から自分の命を失うような、そういう間違った選択だけはやめてほしいなと思います。はい、特ペンネームさんですね。小野田氏、ちょうど去年の今頃でした。私と友人 K は喧嘩をしてしまいました。彼女とは幼稚園の頃からの知り合いで、クラスこそはあまり縁がなかったものの、私の仲の良い友達の一人でした。しかし運命のいたずらは突然やってくるものなんですね。お互いの言った一言がお互いを傷つけ、そして彼女とはまだ喧嘩したまま、今年の高校受験で学校も離れ離れになってしまい、彼女がどこでどう暮らしているのかも分かりません。今もし彼女に会うことができたら、一言でいいから言いたいんです。ごめんねって。それでは長々と乱筆乱文、しかも汚い字ですみませんでしたということで、早く仲直りしてもらいたいなと思いますね。皆さんも心の震える人をどんどんお手紙おはぎ書いていただきたいと思います。感動体験でございました。5時間目、どんな問題、こんな宿題、僕の私のお金持ち体験。
銭のないやつは俺んとこ俺もないけど心配すん
な。なんか石丸の歌みたいですね。いいですね。さて今週は宿題提出が27ということでございます。あえて何も申しませんが少なめですね。あんまりお友達にお金持ちがいないのかどうかわかりませんけどもね。石丸は相変わらず貧乏です。まあそれでは行ってみたいと思います。いろいろお話いただきましてありがとうございました。宇部市の特ペンネームちゃんです。女の子ですか。安部さん、石丸さん、ビクサさん、おはようございました。さあ、やって今週のどんこんは美味しいカレーの作り方でしたね。私はいつかあの深夜テレビでやっていた吉田栄作の栄作くんカレーを食べてみたいです。というのは置いといて、私の立地体験です。私の友達 S がっての友達なんですね、うん、S がは両親が医者という超リッチな女です。家は山奥で、近所には家が一軒きり、ほー、自然に囲まれたナチュラルな家で、なんとその山には猿が住んでいるそうで、エス側、その猿を見せ物にしてお金を儲けようと企んでいます。しかも本当に金持ちか、おい。しかも私は彼女にお金を貸しています。それも500円も。もう 3,4 ヶ月も前になります。彼女は1日10円ずつ返すからと言ったにもかかわらず、まだ1円も返してもらわないまま10日以上過ぎ去りました。うん、立地体験なはずなのに、私の立地体験は、石丸さん、あなたの水不足です。石丸さんの水不足を聞いた後にお風呂に入った私は、水道をひねると水が出てくる我が家で、とてもリッチな気分に浸れました。ありがとう。なるほど。石丸、役に立ってるぞ、お前の貧乏加減は。他の人が持ち上がるわけだから。よかった、よかった。最近でも潤ってるな。随分アルバイトして。
はい。
うん、そう。どうも、ガシ寸前みたいですね。意識が朦朧としてるみたいですが。下関支店ネーム、エトちゃんウミガメ。こんばんは、今回のドンコンはお金持ち体験でしたよね。それで私のお金持ち体験を発表いたします。じゃーん。それは4年前、私が小学校6年生。ワイン賞のグラウンドでみんなでキャンプをしていた時のことでした。晩ご飯は毎度おなじみのカレーでした。そのカレーを持って歩いていると、私は石に つまずいて、すっ転んでしまいました。うん、するとカレーは見事に、友人 H 君のお父上の1000万円はくだらないという バイクを直撃してしまったんです。私は思いっきり謝りました。すると H 君のお母上が、えいちゃこんなボロいのまたすぐ買うけとおっしゃったんです。思わずよろめいてしまったのは今でも覚えています。そのおかげか2度目に吸いでもらったカレーもよたって下に落としてしまいました。最高。H 君のお父上は会社の社長です。私が職に困ってもきっと入社させてもらえないでしょう、ぐすんということでね。まあでも優しいお母さんでよかったです。本当はやっぱり気にはなるだろうけど、まあええってね、やっぱり優しいです。よかったですね、そういう優しい。何するんかーってから怒られたら大変ですもんね。辛いですもんね。ワープやったわけじゃないんですから。岩国市のペンネーム、日本兄貴の会副会長はネオジョブルなんです。いやー皆さんさようならじゃなくておはようっす。いや今回は金持ちびっくり体験でしたね。あれは1月の1日、そう、初詣の時のことでした。僕が友達のドッキングパパと一緒に、賽銭箱に100円を入れようとしたところ、いきなり隣に割り込んできた威厳のあるジジイが、孫と思われる子供と一緒に、孫ぐらい漢字で書けよお前、孫と思われる子供と一緒に1万円ずつ賽銭箱に投入してしまいました。石丸さんどう思います？すごいね、孫も1万、じいちゃんも1万。
うわ孫いかがよ。
孫はいくつか分かりませんけどね、もしかしたらこのおじいちゃんが198歳で孫が100歳ぐらいかもしれませんからね。
ない
宇部市のペンネームヘボピージャージ、
絶対ない。
お金持ち体験、ある日僕があるホテルの社長の息子のX 君の家に行った時の話です。すっげえ家が広く、おやつは見たこともない食べたこともない洋菓子。トイレは不気味なことにトイレットペーパーを引くと変な音楽が流れる。部屋には大きいテレビが2台もあるからびっくりです。大きいテレビで H ビデオを見れたらどれほど感激することかと思いました。帰りがけにはケーキを持って帰りました。
お土産付き。
うちに帰ってみると僕の家はリカちゃん人形の家かと思ってしまい、貧乏さを痛感してしまいました。師匠 X のバーン、お前の親父のホテルもバブル崩壊で潰れちまえ。安部さん貧乏はいいですねということでね。まあまあ帰りがけにケーキまでくれるというね、
はい、よかったです。
徳山市ゼブル、ちょっと前の話ですが僕もあります。僕の弟が友達を家に連れてきた時でした。その友達は小学生のくせにブレザーに半ズボンという身なりで、僕が入ってきた時、あ、お兄様ですか、どうもお邪魔していますと正座して挨拶できました。思わず僕も正座して、汚いところですがどうぞごゆっくりと6歳下のガキに頭を下げるほどでした。弟いわく、あの子の家お金持ちじゃねえ、友達になってファミコのカセット借りちゃるんじゃ、と言っていました。さすが我が弟であるということでね。まあすごいですね、面白いですね。小野田氏のリチャードノンタクです。金持ちでは我がクラスの G です。 G は素晴らしい金のボールを2つも持っています。テカテカ光る油揚げがソフトな形で見事なハーモニーを奏でています。柱が中央にゾーンと構え、左右均等のバランスを見事にお寿司に出されて、まるでベルサイユ宮殿を思わせる美しさです。見るなお前も。新番組楽しいお稲荷訪問、今夜は時間となりました。それではさようだ。なんだこりゃ、もう一枚いっとこう。うなじのかば焼きもいっとこうか。今回はお金持ち体験でしたが、突然ですが私のおじいちゃんは岩次郎と言います。岩次郎じいちゃんは金持ちらしくって、池に鯉を泳がせたり、自分たち夫婦の部屋を増築したり、近くの天満宮に寄付したらしく、名前が彫ってあったりするくせに相当なケチです。電気をつけっぱなしにしておくともったいないと怒って消して回ります。そんなおじいちゃんは岩次郎として私の友達の間で笑い話のネタとなりながら密かな人気者となっています。いつまでも元気でね、おじいちゃんということでね。いろいろいただきました。どれも面白かったですがね、あの小学生の半ズボンも良かったけども、あの柱のやつはもう言語道断ということでね。1万円を2つというのもありましたが、これ良かったですね。あのトイレットペーパーを引くと変な音楽が流れるという。
ああなるほど
ね。あ、でもこれ住所がないな、ヘボピージャージ君。だから住所宇部市だけじゃなくて、ちゃんとフルで書いてきてください。プレント送りたいと思います。ペンネームヘボピージャージです。
おめでとうございました。
さあ来週のテーマ行ってみたいと思いますが、柳井氏の三塁田君が考えてくれました。タイトル、長男次男長女次女の差別について一言という。よくお兄ちゃんでしょ、いや お兄ちゃんを見習いなさいみたいな差別的なことを耳にすることがあります。確かに親から見た子供の教育上こんな言葉も必要な時があると思うんですが、差別をなくす運動が各地で高まっている中、こんなことがあっても良いものでしょうか、別に三男以下一人っ子という方でも構いません。長男次男の差別について、意見をお寄せください、
はい、
僕も長男だったんですけどね、お兄ちゃんだからもうちゃんとお兄ちゃんらしくしなさいとか言われたことあります
が、りました
そういうことを皆さんどう考えているのか、はい、さあプレゼント関係石丸くんにはまとめてください。
はい、エトちゃん鬼亀プレゼンツ、雲仙イルカさんキーホルダー、
はい、
はい、ミニディスクちゃんプレゼンツ図書券、ビンビン高高校演劇部プレゼンツ豪華東京新都庁の金テレカ、黄色のテレカなんです
。すごいですね、はい、
金テレカ
豪華、
はい、であんまり豪華じゃないけどクレヨンしんちゃんのシールと住む道具ですね。でペンネーム歩く音楽会プレゼンツ図書券プラス、60分カセットテープ、ペンネーム竹藤ポルシェプレゼンツ F1 テレビハンドブック、これはなかなかいいもんですけど、からペンネーム水石パジェロプレゼンツ石炭二かけらということで、ですね、番組からですね、木島サリオのノートプラス安部シールということで、
はい、どんどん送っていただきたいと思います。兄弟について一緒に考えましょう。ご時間目どんな問題、こんな宿題でございました。そろそろ下校準備です。生徒諸君、
ゴールデンウィークは健康パークへ大集合。
もれなくわかるキリストお楽しみ中継会や面白い演出などご機嫌なイベントがいっぱい。
チケットリンクも30日から連日オールナイト営業です。楽しさ盛りだくさんの健康パーク、
ザ・モール数万から車で5分、みんなで来てね。健康パ
ーク、 YIC に入学して専門士と準学士のダブルライセンス取得を目指そう。山口で学んで東京の短大を卒業する画期的な学科経営短大科は4年生大学への編入もできます。詳しい説明は5月14日の1日体験入学で、申し込みはフリーダイヤル 0120-46-0836、 皆さんの参加をお待ちしています。
無事終了ですが、はい、さっきのお金持ち体験でですね、下関市のエトちゃん鬼亀、1000万のバイクにペーンと枯れかけたけど許してもらったと、はい、この両県の広さにですね、なんかノベルティープレゼントしましょう。
そうですね、
ね、
はい、
はい、ということでございますよ。まあゴールデンウィーク中でオーバーブルマイで2名出しましたけども、はい、いかがだったでしょうか。さあね、この頃っていうのはもうあれでしょ、ゴールデンウィーク中は結構車が多かったりね、気をつけてください。事故には十分気をつけていただきたい。まあ自分が気をつけても相手から飛び込んでくるってことあるかもしれませんからね、
十分注意して。
家でのんびりと気をつけやすべの録音したテープを何回もすぐ超えてもありますからね。
何回切るの。
さあ、来週の収録5月5日普通だったら収録あるんですが、はい、まあ、ゴールデンウィーク中ということで収録はお休みになりますから注意してください。来週木曜日の7時ぐらいに来てもやってないということで、いろいろスケジュールがありましてね、フィクサー清水と石丸ことちょっと段取り合わせて、いつ撮るかちょっとまだ決まってない状況なので申し訳ないですが、ということ。それから各学校でですね、うちの学校集まり関係告知関係をですね、はいはいはい、結構はっきてるんですが、はい、大号令をですね753かなんかでかけたいと思ってますの です、ね、しばらくお待ちください、はい、ゴールデンウィーク終わったらなんか試験があるみたいな、その後にですね、はい、各学校とか専門学校とか、それから各企業の会社とかそういうところもやってくれってパワーボーが言ってましたから、そういうのも出したいと思います。それから箱下12番石丸の羽根くんはですね、ささなみ豆腐を持ってきてくれます。いろいろ差し入れ関係いただきましてありがとうございました、はい、ということで、皆さんのおはがきあたり、郵便番号7の3、山口市緑町さんの31、FM も気をつけやすくやつまでどんどん出していただきたいと思います。愛と感動の1時間ミニットナスクール、気をつけやすい主任講師、安部こと大谷です。どうも、ありがとうございました。この番組は、ジョイフルクロス電機、福田町健康パーク、スポーツフラワー、山口情報ビジネス専門学校、山口電子ビジネス専門学校、以上の提供でお送りしました。また来週、バイバーイ。
手がないな。
帝王ナパームで再び降り立つ。待望のニューアルバム「アイカ」ついに完成。日本版にはボーナストラックがついて4月25日発売。
毎週日曜午後6時半からお送りしているスポーツ生放送プログラム「サンデースポーツ630」。その日行われたスポーツの結果や速報、そしてスポーツをいろんな角度から捉える特集コーナーなど情報満載、サンデースポーツ630、毎週日曜午後6時半から生放送です。
ご機嫌いかがですか、岡村孝子です。 毎週日曜日夜9時から放送中の岡村孝子ヒーズキッチン、もう聞いてますか？皆さんのお便りとリクエスト曲を紹介する55分です。あなたもぜひ参加してください。岡村孝子ヒーズキッチンは毎週日曜日夜9時からです。
新しいスタートに頼れる一冊、
詳しく優しく聞きやすく、
集英社
心の時間、
好評発売中。
1時です。